とめきち。
おい。
きっかけは、フジテレビ。記者会見までやってんだよ、これ。
タイムリー
いつまでぐだぐだやってんだかね。
あと2時間はやるみたいだね。
さっさと終わればいいのにね。いろんな意味でね。
ちょっと単影ガンダム流しとけばいいね。
ドラゴンボール流しとけばいいのに。
ノイタミナずっと流しとけばいいんじゃない。
ルオニケンシン、ドラゴンボール、ルオニケンシン、
フジテレビ。さん。
今回の騒動で思ったんですけど、みんなテレビ好きだね。ね、どこぞの CM がスポンサーがいなくなった、わーってやってますけど、そんなにテレビ見てんだっていう。
見てへんやろって思いますよね。
まあ、みんなあれからね、あの、家事と喧嘩が大好きな SNS ですか。
そうやね。
わかってます。
ゴシップ大好き。
ひどいな。
さあ、今回はですよ。1月の映画見てきましたね、皆さんね。特に、ガンダムですね。
1個しか見てないよ。
ああ、うん、そうですか。私何回か見たんですけどね。
今日はもう、ひなちさんがね、あの、存分に語っていただいた。
はい。
でも、タイトルにちゃんとネタバレってつけないとまずいですよ。
うん、ああ、もう、もうネタバレどころじゃないです。ネタバレ前提で聞かないとわからない話をしますから。ということで、今回は、機動戦士ガンダムジークアクス会で N スバー開店です。
開店でございます。
N スバー
N スバーへようこそ。当店はアニメやゲーム、映画などとにかく興味のあるものを片っ端から手をつけて乱暴に取り上げてご紹介するポッドキャスト番組です。内容にはネタバレ前提での話が含まれますので、ご注意の上ご視聴ください。
こんばんは、 N スバーバーテンのになちです。
はい、店長たべけちです。
はい、多分今週ずっとジークアクスの話をするであろうバトダディアルバイトです。
契約社員のアスラータです。
機動戦士ガンダムジークアクス、
イエーイ、クワックス。
話していいんですか、
ビギニング。
僕も後半じゃあもうめっちゃ力抜きますけど、いいんですか。
そうですね。ということで、今回はジークアクスの話をしますけれども、ネタバレどころかネタバレを知ってないとわからない話をしますんでね、皆さんね。
そりゃそうだ。
劇場に行って足を運んでぜひ見てくださいという感じでございます。
まだ今なら引き返せますよ。まだ今なら引き返せます。いいんですか？
いいんですか？
いいんですか言うて、ネタバレして。
ということで、ジークアクスでございますけれども、どうでした？
言ってるぞ、後ろで。聞こえてるぞ。
聞こえてるぞ。
あらら。今は良さ、すべてを忘れて。音程外さないとね、危ない。
気づいた、俺が。
今日で。
後に残れば、地獄に落ちる。
シャーシャーシャー。
脳内もそれしか流れんかったっ
すよ。流れなかった。同じそうですね。
どうなもう。どうしようっていう。
だって、いきなり、ね、人類がって始めた
瞬間、人類がそう。ああ、みたいな。
ああ、うん。じゃ あ、今から語ってくれるのに、一年戦争のことをと思ったら、一年戦争がずっと始まるんだけどな、っていう。
そう。で、ね、いつものあれが流れたと思ったら、ね、
あの、
タコが、てててての、ビギニングまではいいんですよ。問題は、ザクが流れるシーンがあって嫌な感じ。はい、俺、これ見たぞ。
知ってるなんかっていう。
で、
赤いの
あれ、そこ、そう、赤いのあるんですよね。何、うん、すか、あの赤いの。
ね、徳光先生って感じだったなっていう。
徳光先生が、ね、送ったのは別の人送ってましたから。だから徳光先生でも思いつかなかった、ね。
違う、徳光先生はシャアを送ってるんだ。
そうなんだ。うん、あ、そっか。あれはあっちの別の方がシャアじゃないやつ送ってたの。
うん、そう。
ジンはお留守番です。
だからあれ見ながら、徳光先生勝利ですよ、ジオンのっていう。
だったね。まあ、本当にあれは勝利と言えるのか。まあ、
いろいろ皮肉がたくさんありましたよね。
ね、ガンオタの妄想あるあるですよ。どうしていたらジオンが勝っていたのかっていうね、本当にやりやがったってやつですよね。
新ガンダムじゃねえかのって言っちゃった。
いやー、ということで、機動戦士ガンダムで、実は1話でシャアがガンダムを強奪したらジオンが飼っていたもしもボックスの世界っていうことでね。
端的に言うとそうですね。
ジオンが勝つにはどうすればいいですかっていうやつですからね。
第1話です。
そう、皆さんね、いろんなチャンネルで考察されてましたね。
ジンのお腹が痛くなる。
本当だよ、ね。
修理が終わらん。
そういう理由じゃなかったけど。
そういう理由じゃなかった気がするけど。
大体そういうことでしょ。ジンのお腹が痛くて、車掌さ、借りに行ってください。
借りに行ってくださいって。
いや、多分シャアが、ね、あいつのザクのどっかのコネクトを外してるんですよ。
あ、ガルマの時みたいに。
そうそう。不調のようだな、キス。気候のザクワとか言って
声が変わることが勝利条件であるってことね。
代わりに私が行こう。
声優さんはまさかのね、あの、うん、先行のハサウェイであのマフティやってた、あ、偽物の方ですけど。
いや、そうですね。
J 派のほぼ主人公があいつがやってたよっていう、
新たですね、新たし、
うん、びっくりしましたね、まあ、びっくりすることしかなかった。
まあね、びっくりすることしかなかったっていうね。
アムロ被害者のガイド方々がたくさん揃っとるっていう、
まさかアムロが出てこないっていうね。その割にはアムロ被害者の会の皆様方っていうね。
全員生存ルートだとっていう。
ランバラルがいなかったんちゃうか。
いなかったね、
ランバラルいなかったですね。
まあね、何人か行ったりいなかったりっていう感じでしたけど、うんうん、
まあ地球降下が、
地球ってないですからね。
そう、地球降下が起きないからね、うん、そんなにこう戦場がこう地上にならないって感じなんでしょう。
でも地球から追い出されてからまた宇宙に上がってんのかな、ランバラルさん。
結局、ね、
そもそもね、ランバラルが降りてない可能性あるんです。あの、あ、そもそもランバラル自体はあのガルマの仇討ち機械、あの舞台っていうことで、
確かに
ドズルから派遣されてるんで、ドズルだったと思うけど、そもそもランバラルは宇宙に降りてない。
ドズルと一緒に戦死してる可能性もあるですね。
まあ、その可能性も多い。
ドズルは戦死してるんですよね、この世界もね。
唯一死亡が確定してるんだな。
多分、うぞーって言ったんちゃいます。竹崎宮。
あとは分かんないですよね。
ね。
アルマは行方不明ってパンフレットには書いてましたね。うん、そう、パンフレットにはいろいろ書いてあるんですよね。
ね。
うん、そう、まあ、行方不明というか、私的な理由から広告部も除隊って書いてあるから、たぶん、
本当、うんうん、に行けばご結婚されたのかなって感じですけど、
ね、地球のね、あの霊場と、
そうだね、ね、うん、ま
あ、シャアさえ来なければそういう感じでしたもんね。
そうだね。うん、
薬味の神かな。
まあ、そう。
殺しに来てんだけどさ。死神なんだけど、どっちかっつうと。
そうなんだよね。
ライブ感生きてるって言われてますけど。
シャアが宇宙に専念すれば、たぶん OK なんだよ、ガルマは。
地球に来なかったら、撃っていたいも死ななかったし、マチルダさんも幸せですよ。
確かそうですよ。
あれ？
いや、でも、
すべていい方向に進んでないか。
それはそう。だから、オデッサはやってるのかな？
やってる。
やってますね。
年表だと書いてある。
あれ？年表書いてましたっけ？ああ、あるか。オデッサと北米から撤退だから、
うん、そう。
オデッサはやってる。北米からも撤退し。
意外とギリギリだね。
ギリギリっすよ。
そりゃそうだ。だって、ギレンの野望だってガンダム奪ったところで、連邦がどんどんどんどんザ、あの、ジムとボールを要塞してきて押してくんだからさ、っていう。
だから。ブリティッシュ作戦が成功すれば簡単なんでしょうけどね。実際問題ね。
なかなか今の、なんですかね、このアニメーションで、一年戦争もなかなかオツなもんですね。
おもろかったっすね。
そうですね。
うん、最初のキャラデザが、もう違うじゃないかと思って。聞いてたのと違うぞと思って。
違うぞ。
ほんとすげえ。マジで。なんかカットですんげえ安彦さんっぽいシャア出てくるところあるしね。安彦さんっていう感じのシャアがいるしさ。
このシャアどっかで見たぞって。
去年とかがね、そのまんまなんですよ。特番いる。
特番いたよね。
ここはおるよ、
これはジ、オリジンで見たぞっていう。
あと今までの映像化の中で一番綺麗なキシリアがいたよねっていう。
ああ、そうですね。
旅の旅に残ってるっていう。
でもね、出てくるんですよ。急にね、シャアの友人、シャリアブル。
おめでとう、初劇場バッシュ出演おめでとうございます。
こんな壁の詰まったデザインで出てきていいのかなって
。誰があの緑のおじさんをシャリアブルだと思ったよって話で。
わかるか。公開前の PV 出てたけどもわかるかあんなの。
29歳ですよ、だって。
そうですよ。
若い若い。
40、50の風貌だよ、もうあれ。
ランバックさんですだって、お年下だもの、だって。
そうね、テレビ版の時はね、あのシャリアブルさんも完全におじいさんみたいな、ね、ギャリソンみたいなデザインだったじゃん。
そうそうそう、ギャリソンみたいな感じ
で。おかしいおかしい。
でも今回は29歳っぽくね。
でも劇場版 1,2,3 しか見てない人から見ても誰ってやつなんでしょうね。
そうだよ多分。
なんかね、今回その、まあ、あのシャリアブルさんについては、あの我々のね、あの GJA で知ってたあのガウマンと同じぐらいの衝撃はある。声優さんによるとこんなかっこよくなるんや、ガウマンって。津田健さんやからガウマンかっこいいなってなるんですけど。
そうね。
まあ、今回はね、河田真嗣さんのシャリアブルかっこよかったですね。
かっこよかったですね。ただ、ワインを持っているところのシーンはちょっとドキッとしましたね。やってるっていう。
あのシャアがね、二人こうサイドシックスのあのテレビ見るシーンをすごい思い出してしまって。
ちょっとドキッとしましたね。
二人は、ドキッとなんですって。やってかなっていう不安はありました。
不安があったな。
シャリアブルが一番こう作画があれ変わったっていうなるじゃないか。
でまあ出てきたガンダムの話しましょうか。新型モビルスーツガンダム。
ガンダム。
なんかまがまがしいなガンダムが。
あれは
知ってるガンダムとなんか違う。
ああね、なんなんですか。
G40 ちょっと思い出したんですよね。あのほらあの CG でやってたあのまあ工業デザイン的なガンダムって、
はいはいはい、
若干そのまあ顔は全然違いますけど、あの、まあ、体つきスタイルは結構 G40 似てんなってなります、うん、まあ、顔は全然違いますけど、これでもガンダムって言い張れるんだって思
います。白いガンダムって言い張ってますからね。
まあトリコロールだしビームサーベル2つあるし、うん、ガンダムといえばガンダムかっていうか、
ガンダムなんだ、こんなにパイプがたくさん通ってるけどみたいな。
大地に立っちゃったしな、
大地に立っちゃったしな。
バルカン撃ちまくってるしなって。
しましたし、なんか見たことある構図でビームサーベル使ってましたから。
なんかもう全部が見たような構図を使ってたなっていう。
なんか聞いたことある SE で、聞いたことある BGM で、聞いたことある、あ、見たことある構図が出てくるんだよなっていう。でも違うんだよなっていう。
違うなっていう。
すごいなんかアハ体験を感じてるような感じでしたね。
ガンダムびっくりですね。
そして極太レーザーを撃つガンキャノン。
びっくりしましたね。あのビームキャノン持ってたんですね。
ガンキャノン強えよ。
撃てよ撃てよ撃てよ、おっしゃったのかなっていう。
コロリーの中でビームキャノン撃って、あれコロリー穴開きません、
ね、大丈夫。結構極太だったよ。
ガンキャノンの方が気を使ってないっていうね。
強襲揚陸艦ペガサスですよ。取られてしまいました、ね、
取られてしまいました。もう思いっきりもうあれ、その艦長をボコーンってやられて。
パープル艦長。
あー力づくみたいな感じでしたけど、
まあどうせ死ぬからいいか、
ね、やっぱブライト死んだのかなと思って。
そうだね、
ブライト艦長にいたのかな、どうなんだろうな。
ね、ブライトと竜がちょっと気になりました。
そうそうそう、確かになんか出撃前にあの艦長のところに挨拶に来てるんで、
うん、
そのタイミングかもしれないんで、
あーやばい、
そうだよね、
やられちまーとか言われてるかもしれない、
ね、やられちまー、あっ、ポンポンポンポン、デリデリ
ー、バカにできるあの資格を得てますから、あのゲームやってます。
昇降エレベーターすら乗れねえんだけどさ、動かせねえんだけど。
昔さ、触ったことはあるんだけどさ。
エレベーターはエグいけど、あれ、ブライトからのあの、なんか、
あれね、
受け取るのが一
番だ。あれ、本当に1秒もないからね。
フレームアウト。
反射神経系だよね、あれ。
そうなんだよね。
フレームを要求される。まあ、あれも一年戦争の始まりですから。
あれだけで終わったけどな。
まあ出てくる、宇宙に出てくるあれですよ。ゼロワンガンダム。
ゼロワン、ゼロワン。
ゼロ一、ね、
ゼロゼロ一ガンダム。
うん、
でも、ちゃんとバイザーの後ろは、あの四つ目なんだって、ちょっと。
そうだね。
ジムから、ジムからガンダム出てきた。
ジムじゃないんだって。テムレイもなんかそのままテムレイで出てきたからびっくりなんです
けど。そうだね。ガンダムが動いてるなとみたいな
見たことある作業車になんか乗ってるよテムレイさん
、まあ、あの本来であれば誰が乗ってるんだの瞬間爆発起きて、うん、宇宙に投げ出されますけどね。
あ、そうだね。
それがなかったんで、
まあ、なかったからこそその後のやつを作ったんですかね。
あれをばらまいてるんですかね。まんまあの回路ですからね。
ああ、そうか、うん。その視点は確かにそうですね。
あの回路は確かに。
もっと先の話しましたね。今、5年ぐらい後の話します。
うん、そうそうそう。
生存してるからこそっていうことなのかなっていう。
確かに。デザイン一緒なんだ。
うん。
ギレン何してるんでしょうね。
ね。
アニメ出てこなかったっすね。
ね。
ギレンは
出てこなかったっすね。あと、デギンも出なかったし。
うん。
あと、
確かに。アンちゃんデギンも生きてる可能性があるんだよね。
そうですよね。だからレギルの天皇かな。
う
ん、
てか今ザビ家がどうなってるんだろうっていうのがすげえ気になるっすよね。
あれですね。あのグレートデギンがどうなった。
うん。
だってソーラーレイは使いましたけど、あのあれは使ってないでしょ。と
コロニー
じゃなくてコロニーレーザーじゃなくて。
コロニーレーザー使っ。
名前が出てこない、うん。そうなんだ。だから一体ザビ家の皆さんはどちらへ。まあ、ソーラーレイでやってるか、ソーラーシステム、ソーラーレイの方使ってないから、使ったってことないです。ワンちゃん生きてるのか、まあ、5年後だったらまだ全然生きててもおかし
い。ね。また、85年ってところが設定がすごい、秀逸なところを持ってきたよねっていう。
そうですね。83年でもなく、
うん、
89、7年でもなく。
うん、ワンちゃん83のメンバーが出てくる可能性も出てきたよなっていう。
アラベルガトーさんが
うーん、その可能性もあるっすよね。
そういうのもできますよね。
うん、
そう、だから、まあ、あとはマクベが、おそらく来てますね。
うん、またもガンダムに乗れなかった杉田さんですか。
もう、びっくりしましたね。あ、山崎匠さんじゃないんだ。だいぶ寄せてますね、塩沢さんに。
うん、散々ばら自分のラジオでネタにしてたら本物になっちゃったよっていう。
完全にだって杉田智和さんは、カズヒラミラーのカズラジでやってたモノマネじゃん。
ずっとやってたよね。本物になっちゃったよ。
グレイホックスモノマネやんって。
そうなんだよな。
グレイホックスとか、それこそあの、ポリスノーツのレッドウッドのモノマネやんって。レッドウッド。トットのモノマネ。
まさかガンダムおじさんたちはあんなアクティブなホワイトベースが見られるなんて思わんよね。あんなモスグリーンになっちゃってね。
ソドンですよ。ホワイトベースちゃいます。ソドンですよ。
ソドンになっちゃいましたからね。
ホワイトベース。
だってちゃんとあの重力の居住ベースまで作ってたじゃないですか。
うん、
あの小さな回転半径で重力得られるのかなって感じです
けど、まさかあんな巨体で逆噴射とか言ってガチョーンってビャーってやるとか目が白黒しちゃうよね多分ね。
トップで見たことあるこれって
感じ。いやでも素晴らしかったのはこの足のところちゃんとなんだろうあのジョイントついてるんだって直下部相場ついてるんだと思って、
ね、なんと直下
部相場そしてなんかダイダロスアタックですかって感じだったしな。
あのソロモン落としを観光する今日の連邦
足突っ込んでモビルスーツがたくさん出てきるところとかなんかやっぱりダイダロスだよな。
ダイダロスだよな、ね、
こんなにかっこいいドレン見たことないですよ。
ドレンさんかっこいい。
ドレンはかっこいいしやっぱりシャアの女房役なんでね、
まあ、もともといいキャラクターだったっすからね。
有能な
有能な副官ですからね、うん、
正直運が悪かったってレベルだからね。
そうだからね、
ホワイトベースの中にぶち当たっちまったっていう。
ホワイトベースクルーがちょっとバケモンすぎ
てホワイトベース育てないっていうのはやっぱ大きい。
やってることはちゃんとした軍人だからね、本当に。
でやっぱホワイトベースがいたのがまずかったんだ
よ交通事故だよね
そうだよね
あ、もう生きてる可能性ありますねコンスコン部隊のコンスコンさん、
ね、
もしかしたら女の子だけのモビルスーツドーム部隊みたいなのが出てくる頭抱えますねそこ拾うんやってやっぱりドームに乗ってたのは女の子だったんだって、ね、コンスコンが当時の女の子を集めてっていうなんかヨタ話。
だって軽キャノンに乗ってたのは女の子じゃないですかあれと一緒よ
もう最後まで行っちゃいますか
もうそこまで行っちゃいます、
ね、あれでビグザム叩いたんすかっていうい
やでもケロガなんだってなりました
。そうケロガなんだってあんなブラブローなのにケロガなんだと思って名称
ややこしい
ケロガですからねブラブラブラブローっていう
フラウボローじゃやっぱり名前がねなんかフラウボーみたいです、ねまあ、それ言い出したらシャリアブルもシャーズナブルみたいやん
確かに。
ね、ただキケロがバスターマシン2号だったよなっていう。
そうですね。
そうですよ。
っていうか連邦が宇宙怪獣並みにいたなっていう。
そうですよね。
あんなにいるの爆発の感じ。
戦艦ごっつ量出してましたね。まあそうか、まあ、その辺はもうちょっと後の話しそうになりました。5年後の話しそうになりました。危ない。ね、キケロが、で、ルナ2
で、シャアの手伝いをしてると。見たことある割り方してんなっていう。
見たことある割り方してんな。
そのしっかりを見せたわけですね。このモンストックですよ、これが、後に。テクノバっていう読み方しました。
声が聞こえる。
そう、それでね。キシリアちょっと感動してたのが面白かったですけどね。
あ、そうですね。
何の光になっちゃいましたよ。
そう、私のためにみたいな雰囲気でした。思いっきり殺そうとしましたけど、ね。シャアもシャアで、あの場面で殺そうとするんだって
なります。殺意まんま
なーって
なります。まあ確かに絶好の機会じゃ絶好の機会ですよね。
あと、ワッケンさん、お前がやるんかいっていう。
確かに
レビルもんじゃね
レビルはずっと地球にいるじゃないですか。
もしくはオデッサで死んだ可能性、
本当にその可能性もあるね。
だから核ミサイルで結局水爆か、マクベの水爆でガンダムが切り落としますもん。あれは
マクベも地球降りてる
一旦降りて、あ、ガルマの代わりに地球司令官してたとか、
あ、可能性はありそうですね、う
ん、なんかアッザムとか乗ってましたしなぜかキシリアを隣にしましたけどあの話マジで謎なんですってなると、もしかしたらそのあれですね、オデッサの時に、うん、水爆でそのままレビルが死んでる可能性はありますね。
うん、
うん、てか多分レビルはいなくなってるタイミングとしてはあそこなんじゃない。でなぜかビグザムが量産、
ビグザム量産、
パンフレットの年表ではどうやらガンダムの簡易モビルスーツがゲルググの代わりに正式採用される、う
ん、やっぱりゲルググはいらなかったんや。
いらなかった。いい期待だよ、ゲルググ。
やっぱゲルググはダメなんだ。
兵育ててなかっただけだよ。
ライフルがね、遅すぎるんですよ。そうなると、だって、シャアがガンダム奪った時点でビームライフルをゲットしてるわけですから
。そうね。
そこは大きいんじゃない。
確かにな。まあ、そこら辺も。お前が言うんかいっていうセリフだらけだったよな、シャアが。見せてもらおうか、このモビルスーツの性能とやらをって。
お前以上のエネルギー源がある。
お前が言うのかよって。
何に対してか、ね、全く言ってくんないんだと思って。
一応、ザクに乗ってからのガンダムだから、一応、アムロよりは分かりやすいじゃない。アムロの時は、何に対しての5倍なのかよく分かんなかったけどさ。
あれは、後に、親父の資料を見たら、ザクとの比較してたっていうのが判明しましたけど、後付けやんけ、つって。
後から、後から。
シャアが、親父たちも熱中するわけだとか言わない。
誰もうとっくになくなってない
このセリフを言い回す感じ。ね。まあ、ね、なんかガンプラゲーで、なんか同じ子やってたな。なんかやってたな。そんなゲームあったな。
それとこれとはやっぱクオリティが違うから。
ファンデルみたいについてきて。
おい
今回ビットでしたけどね。
しかも、ちゃんとビットのサイズもなんかバカでかかったですね。
でかいな。いや、本当に。何使う予定だったんだろうな。
だんだんでしょうね。
いや、ちゃんとコックピットに後ろに一機ごとの
モニターついてました
ね。モニターがついてるから、うん、こうやってくれてるぜと思って。
赤いガンダム。これは出るんだろうな。ガンプラ売れるんだろうな。
これも、いや、ガチで、今回のザクは欲しいですよ。ザクとガンダムは。
ザクとガンダム、いいっすよ。
いいですよね。
軍系のザクも欲しいな。
5年後の話ですか
?5 年前の話です、ね。まず5年前のザクが欲しいですね。
確かに。チャーザクなんか乗り捨てられましたから
ね。ね、
まあ、回収されてた感じがなかったんだけど。
でもあれ回収されてるんじゃないですか。
一応回収はされたっぽいですけどね。見向きもされなくなっちゃいました。かわいそうに。
3倍なのに。
軽キャノンも気になりますね。
ね。
アルテーシア。
ハンマーアルテーシア。
あんな一瞬だけでアルテーシア。
ニュータイプです。
ハンマーでふふってきたのかね、数々の。
そうだね。
いや、もう、そうそう。
スカットハンマー思い出しましたね。
スカットハンマーの新作フラグ。ビグザムを通せ。
動機がアクシズショックス。
で、ソロモンショック。
ソロモンショック。
そう、ソロモン。
ゼクノバ。
ゼクノバ。ゼクノバ。
何の光いいですよ。
何なんでしょうね。マジで何なんかよくわからない光が。
ここがなんかね、この世界のキーポイントみたいな感じですよね。うん、声が聞こえるってやつね。
ね。で、80年1月3日に連邦軍完全撤退。で、1年戦争は終結。うん、
ジオン勝ちました。
めでたし、めでたし。
めでたし、めでたし。
ならないのがまあ今から
なんです。ならないのが宇宙世紀だっちゅうことでね。
ね。そして、0085。
85。
5年後。
ああ、5年後。イズマコロニー。サイド6なんですね、今
回。サイド6ですね。
うん。
なんかやたらとガンダムが落書きされてるっていうところから始まりましたけど。ね、出ましたよ。シャリアブル中佐。なんで中佐なんでしょうね。ソロモン、だってね、ソロモンからグラナダを守った英雄じゃないですか。
そうですよ。
ね、なんで中佐でとどまってるんですか。そ
うね。
それは大佐は大佐だからです。
まあ、そうでしょう。
こんな湿っぽい男ですから。
湿度が高い
なんで愛に走ってしまったんだ。
やべえなってなりました。
ファンアートが緑のおじさんっていうことばっかしか書いてねえけどな。
そうね。どこまでもネタバレを回避したいっていう。
そうですね。大事です。
大事大事。
まあでも、結構声優さん見てると、小森、さん、勝尉ってあれ、藤田茜さんやったんですね。
へぇ
そうですね。
おぉ、そうなんだ。
エロ漫画先生か。
そっちか。ああ、とにかくね、5年後の方は、マチュが良かった。
マチュ良かった。もう、イノシシ娘ですよ、完全に。
うん、でもね、まあ、これ、カラー作品ではあるけど、すんげえ害な魂を感じるキャラクターだよなっていう。害
な魂
ね。うん。
そうっすね。ちょっと、うん、キルラキルの、マコをちょっと名前的にも思い出したな。バチとマコってね、一文字違い。
宇宙番長になっちゃうの。
そうそうそう。いや、でも、クランバトルで番長を目指すかもしれない。
戦意喪失
完全に地止めで睨みつけてるイメージしかないんだけど。
もしくは驚いてる顔か。ええ、正直、第一印象がね、マチとニャンが逆なんだよね。
雰囲気がね、
うん、
最初のイメージとはね、逆でしたね。
もっとなんか、ミステリアスな、ツンツンとした女の子なんかなと思ったら、
うん、
そうでもなかったというか。
イノシシ武者だった。
ただただニャンはひたすらにちょっとかわいそうなんですよ。
なんか、ね、猫のイメージで言ってたら、あれですよね、野良犬みたいな感じのイメージですね。逆でしたね、みたいな。
修士はよくわからんかったっ
す、ね。修士はよくわからなかった。
みたいな、
もう何もわからん。
もうなんかあの、ワカミみたいな頭になんか変なの乗せてるから、俺あの、ああ、なんか片桐人っぽいって思っちゃいましたね。あれなんか片桐人が頭にトイレットペーパー乗せてなんか出たコントあったな、みたいなのを思い出しちゃいましたけどね。よくわからなかったな、終始は。
あのハロって、声優さん、釘宮さんなんですか？
そうですね。釘宮さんは、あれでしょ、お母さんもやってるでしょ。
町の子、お母さんの声も釘宮さんですね。
もう、釘宮さんがお母さんやる時代ですよ。
そうですよ。ね、もう、声優さんは結構若手人ですよね。
ね。
うん。まあ、石川由依は、まあ、そうです。
うん、割とベテランだな。
うん。
伊勢マリアさんも、
そうですね。割とかなりベテランだな、もう。
まあ。
で、ね、油断すると急にあの、カムランみたいにあの知ってる顔が出てくるからちょっと
油断できる。そうそう、ビビりましたね。
そうか、サイド6だもんなーっていう。
そう。
煽ってもおかしくない。
うん。カムランさんは未来さんと結婚したのかな？
振られてる。
ね、振られてますか？
終わった。
あ、肌になってますか？あ、そこも読んで
ない。誰とは書いてないんだけど、婚約者に振られて肌になってるって書いてあるから。
ああ。
でもまあ、婚約者と言ったら、まあ、未来さんだろうなっていう。
何終わったから、どうなんですかね。その後、うん、あの後、未来さんの運命やいかにっていう感じですけど、
う
ん。
そうね。
まあ、サイド6ですから、そうか。
だからまあ、中立コロニーだからこそ、あんだけジオンが嫌われてるのか、もしくは本格的に嫌われてるのか、どっちなんだろうって感じですよね。
なんかそこら辺はね、ふわふわしてましたね。
あれですね、まあまあ、もうこれもパンフの情報なんで、作中には載ってないからなんともなんですけど、うん、まあ、軍系自体がジオンに対抗するために作られてるんで、
うん、
多分相当嫌われてるんかなって。
ただジオンも懐事情はかなり寂しい状態だったんでしょうね。だってね、交換も持たれてないようなところにモビルスーツを払い下げちゃってるんですからね。
そうですね、
まあ、それもね、雇用対策とお金のためだって言ってます。実際やっぱりかなり懐事情はもう寂しい。
あと正直ジオンが勝ってしまったがために、逆にジオンに対してすんごい恨み持たれてんじゃねえかなって、コロニーがあるの、ね、
それはまあコロニー落としとあれはそのままやってるわけです
ね。
そりゃそうですね、うん、
負けたからこそ割とヘイトが連邦の方に向かってたような気がするけど、これ全部ジオンに向かうよねっていう、う
ん、そりゃそうです、
うん、
結局誰かが恨まれるんです、
ね、うん、まあ、あとは連邦軍が一体今何をどこで何してるかっていうのをちょっと怖いなってなりますよね。
てか、
うん、
ダブルオーエイティみたいな話を連邦側がやるんじゃないかとちょっとワクワクしてるんですけどね。
ああ、確かに。
うん、でそれを指揮するのがあのジャミフトとかだったらもっと楽しいのになって。
じゃあ、
まあ、
やばいやつで。
次はそんな話が出てくるでしょうね。マッチたちが巻き込まれていくんでしょうな。うん、
で、
ま
あ、そこの、ね、作戦やってるのがあのメガネのおっさん、グラさんの、あいつとかが出てきたら楽しいのにな、
楽しいのにな。
ここに出てくるのか。
ジオンにあのサイド3だっけにあの、うん、あのテロを仕掛けるみたいな感じで。
ピンク髪の人とか出てこないですかね。プロゲイチスミンは出てきますからね、あの人。うん、
でも、時が見えるとか言っちゃったしな。
見えちゃったからな。
見えちゃったからな。
手出してねえからな、あいつ。
でも、キラキラの空間の中での、あの、ララの音が鳴ったじゃないですか。
うん。
ましたね。
でも、あの、ハマーンと会ってないからな。
ね。
あ、まあ、名前出さなかったのに。ピンク髪の人って言ったの
に。ピンク髪の人。ピンク髪の人があのグレる要因ができないからな。
ね。
うん、一瞬なんかあのヨタ話でマチュって実はハマンなんちゃうかみたいなのがありましたよね。
うん、ありましたありました。
さんざんばらネタにされてはいたけど、時間的には合わないよね。
合わないですよね。W83 の時点でいたから。
ね。
あの多分歴代の人だとはあんまり関係ない人であしなっては。
ね。
うん、
若干気になるのは、あの、ニャーンが、名字がない、出てきてない。
うん、まあ確かに。
そうだね。
そもそも偽名な可能性もありそうな感じがする、
ね、まあ。ありますね、うん。本当の名前はララーですって言われても、マジかって。
マジか。
うん。
まあ難民っちゃ難民ですからね。
17歳でしょ ?85 年。うん、合わねえだ。
合わねえな。
まああとはアムロがね出てくるかどうかも、
うん、
どうしてもやっぱ我々古いガンダム世代として古いガンダムの人間としてはやっぱりね歴代のというかシリーズのキャラクターに期待するんです
ね。
そうですね、パイロットじゃなくても技術者であってほしいですよね、アムロ。
なあ、カイさんとかもね、出てきて、みんな元気でやってほしいなっていうのはある。
ハヤト元気でやってるかな。
ハヤトなんだ。
ハヤトがお母さんと一緒になんか暮らしてるといいな。
やられちま
う。
いや、でもこのルートはハヤトにとっては16年よくないかもしれない。あの、フラウトの、あの、プラグが立たないんで。
そうなんですよね。
どうあっても。うん、
立たないです。アムロが戦士ってかつあの覚醒しない限りはない
です。
でも、どうなんだろうな。
1話、2話の時点では、本当になんか脈なかった。
ハヤト君って呼ばれてましたからね。
うん、アムロはアムロだ。そう、モビルスーツの話を。
ジーファしますか。
クワックスですか。
クワックスだったね。ガンダムクワックスでしたね。
うん、なんで、緑のおじさんはクワックスって呼んでるんですかね。
ガンダムって呼びたくなかったからです。
ガンダムクワックスって言ってたよ。
これでクワックスって呼ぶんですかね。
でも他の人はみんな G クワックスって言ってるんだよな。何なんだろうね、あれは。
何なんでしょうね、この。
多分、うん、あの、仮面ライダー V3 のあの、仮面ライダーっていうのをこう意識してるんじゃないですか。一人だけこうの呼び方
が違う。ささみのおっさんだけです。
ジークどこ行った？
シャイアのおっさんは、緑のおじさんは多分一人だけクワックスって思う。
クワックス。ガンダムクワックスだからジークワックスと、
ね。あとジークワックス、どこからできてきたあれ？
いやー。
ツイマットが。
そりゃー、そりゃ
ー。ツイマットが背中にブースター増やして、ついでに足にもブースターつければ安定するんじゃないかと思った。
それはもう悪のモビルスーツ製造会社ですよ。間違いなく。
アナハイムの設定は出すんっていうか、ファースト時点ではアナハイムってないはずなんです
よ。ないですからね。
だから、もしかしたらアナハイムは存在しないようにするかもしれないとは思いました。
うん、
僕は。
じゃあもう完全にジオニックが台頭してるわけです ね。
そう、残念ながら。でも、ちゃんとドームいましたけど、そういう。
いましたよね。
大体ラスアタックの時いた。
ドームいたから、ああ、ドームはちゃんといたんだ。
う
ん、
あと、シャリアブル乗ってましたよね、うん、最初。
ああ、そっか。ドーム。今ならドーム売れますよ。今じゃなくてもドームはいつでも売れますけど。
売ってるところ見ねえんだわ。
ヒートホークなんです。あれ、本当にトメノスケヒートホーク。トメ
ノスケヒートホーク。
ブレードランナー使ってるんですけど。多分、元ネタは多分ブレードランナー
です。そうですね。
とか書いてあったんすかね。
トメノスケヒートホークとは。本当にトメノスケヒートホークとは思わんだ。
うん、であとは軍系作ですか。
あれ、かっこいい。
頭についてるあれもかっこいいですね。
特殊部隊のやつね。
ね。
部隊士。めっちゃ凶悪ですね。ね。住んでる人らの、まあ、不法移民なんでしょうけど、移民です。でも、コロニーの人って基本移民のはずじゃないですか。
うん。でも結構ね、強硬なことしますよね。
コロニー落としの前にギリギリ逃げられた人が入ってきてるかと。
うん。
ああいう、だから不法滞在者って多いんでしょうね、かなり。
うん、
だって、その、まあ、かなりコアな話だけど、あの、ガンダム、小説版ガンダムの、アムロとララの密会って小説では、いろいろその、移民のためにこう、ね、ローン組まされるみたいな、そういうせちがらい話もあったんで、
うん、
基本的にみんなお金はないはずなんですけど、
うん、
だから女学生たちって相当エリートのはずですよ。
うん、
そうですね。
いわゆるダブルゼータでいうところの山の手。手っていうといいか。まあ、コロニーの要は、あれですね、中心の方に近い方。うん、なんか同じような政府なんかですか、なんか天の方とかなんとかそういう呼び方してたから、ああ、ダブルゼータのあれなんやな。まあ、要はその高級住宅街の方。
まあ。
そうですね。もうお母さんちゃんと仕事してる感がすごかったですもんね。
ね。
マチューは公務員の娘さんですからね。
うん、
相当いいとこ。
ていうか、公務員どころか政府中枢の関係のお仕事してるよねっていうレベルです、う
ん、ね。監査局職員でしたね。
うん、
そもそもお風呂入れてるっていうのも、もしかしたらお金持ちのあれだったのかなり金持ちの、うん、いいとこの子だな。
塾まで行ってるわけですからね。
塾も行ってるね、
うん。
そんな
ていうか、ね、ちゃんとああいう電車の概念があるんだ。
ああ確かに、
まあ、エヴァっぽいと思いながら
まあ電車は逆車であったか、あの
いや もっと
花渡され
て、もっと中世っぽかったっすよ。でも
確かに
花渡されてあの歌うんでしょ
弾いてくれる人いねえと
マジやめてほしかったあれみたいな独白するみたいな
あたったったってこうね赤い姿勢をたたえる
ドン引きだよ
あれいいシーンですもん、
ね、いいシーンで同化だよ。
そうです。
でイノシシとワンコウが出会っちゃうわけでしょ。
そうですね。あの改札の前でね立ち止まらず歩いていればどうなってたんでしょうか、ね、
米
津でももう米津には負けました。もう敗北宣言
負けたね。もうあのミュージックビデオでもう敗北したね。ホラー映画だよ米津っていう。雨で止まった車の目の前で歌い出す米津ってホラー映画だよねもうっていう。
そうだよ。
なんか飛んできしさっていう、ザクっぽい警察みんな飛んでっちゃったしさっていう。
すいません。いやもうあの歌詞見てもいやもう解釈には勝てませんわって思
いました。オタクいつも米津に敗北してんなっていう。
いやもうね、もう最近もうなんか家出るときはもう飛び出して行け宇宙の彼方って言いながらこう飛び出しちゃう。あれ流すとちょっとやる気出てね。
でもあそこのあの歌詞って割と改札とか抜くとガンダム全て共通してるような歌詞なんだからすげえよなよねずっていう。
すごいですね。
ねえ。
そうですよ。でも、それにまあそれでもありつつもなんかシャリアブルの今回のシャリアブルっぽい歌詞だなっていうのもあったし。
ねえ。
やっぱり緑のおじさんなんだよな。はい、やっと来たじゃないですか、おじさん主人公のガンダムですよ。で最後の方にはなんかサイコメのモビルスーツ乗るんちゃいます。
おじさん主人公ですか。あのおじさんちょっとなんかヒロイン枠じゃないですか。
最後はなんか街とは関わり合いになってほしくないなって思いました。
確かに。
でもねまさかシャリアブルがあのガイナックス演出をやる日が来ようとはなっていう。
そうね。
あるじゃないですか。あの、ガイナックス演出みたいな、あの、主人公がなんかした時に、なんか勝ったなみたいな感じの顔するところが。シャリアブルそれやるんだっていう。
もう未知だよね、シャリアブルっていう時点で。
令和にシャリアブルか、すげえ時代だなっていう。
時代になったな。
まあ、あれですよ。ほぼ、あのシャーバンのボッシュウェラーですから。こいつはもうシャーにとってのボッシュウェラーだな。あのね、アムロにとってのボッシュウェラーだな。
高校時代の自分にあのククルストワンとシャリアブルが映画に出るぞって嘘をつけって感じですからね。
そうですね。いじにやってたところの自分にあのいつかそのボッシュウェラーが実はアムロの腹心で、あのめちゃくちゃ重要な回になるぞって言ったら多分殴られると思います。ただの闇を呼んで思ってたんじゃねえかと。いや、しょうがないんだって、ね。
ジオンが勝つ日が来るぞ、嘘をつけって。
嘘をつくなーってやつ。
徳光先生じゃないんだから。
あれ見ながら、徳光先生、ジオン勝ちましたよって、心の中でずっと叫んでたから。
シーマは出るんですかね、どうなんでしょうね。シーマ・ガラハウはなんか、クランバトルにいそうな。ね、あの海兵隊の彼らをこう突き連れてクランバトルしてそうでは
ジオン崩れの女兵士らしいぜみたいな、
崩れの、ね、女の女指揮官らしいぜって
ありそう。
リリーマルレーンに、ね、海賊船マルレーンとかいう
あとジオンの形がの人も出てきそうな気がするし、
木星から彼は来るんですかね。
帰ってこないで。
映画といえばあの人です。
始まっちゃうかな。
本当に85年って割と微妙なラインだから、誰が来ても本当に不思議じゃないっていうのがもろいな、うん、
もしかしたら本物のクアトロバジーナも出てくる。
うん。
綺麗です。綺麗な名前。トムクラスつけたクアトロバジーナっていうやつがいるってパッと見たら、やっぱりこれは大佐じゃないって言われるのかな。映画だったな。
うん。
もう
なんか正直もうテレビ放送なくてもいいぐらい満足しちゃってんだよな。
あ
最悪なんですけど、最悪ではないんですけど、うん、僕ビギニングテレビでやらないんじゃないかなって思ったんですよ、
うん、ああ確かに確かに、
うん、にビギニングをやらずに最初からそのね、あのマチュの話で進めていって、多分ビギニングやる頃というか、その僕の考えでは多分10月頃にやるんちゃうかなと思う、このアニメ放送、うん、で9月頃にあのアマゾンプライムでビギニングだけを放送するかな。
あ
そしたらそのみんなビギニングを見た状態でテレビ版始められるじゃないっていう雰囲気なのかなって。そのシードもあのシードフリーダムって結構早かったじゃないですか。
あ
だってシードがちょうど1年前、はい、
本当にちょうど1年前なんだよね。
ちょうど1年前か、
ぴったり1年前で、アマプラに来たんって結構早かったですよね。あれ
早かったね。
10月か9月頃には来てたから、うん、プリとかにも。だから多分テレビ放送10月だとして、まあ8月とか9月ぐらいにアマゾンプライムにビギニングだけ、そのビギングオンリーのその再編集版みたいなのね、で再編集版だからもしかしたらプラスされてるかもって見るじゃないですか我々、
うん、
そしたら実はプラスされてて急にランバラルおったりとかするかもしれない。
やりそうだな、
が、
うん、ありゃ
っていうパターンで、でまたそのアマゾンプライムに流すからっつってパンフレット増刷って言って出したら買うでしょ皆さん。
デザインワークスって言って出すんですよね。
間に合わせてそのまあ、そろそろええかってアマゾンプライム出したからガンダムとザクと赤いガンダム白いガンダム出してのが来るかなっていうのを一瞬思ったら、
ただね、バンダイの4月5月のガンプラのラインナップが少なすぎるから出すんじゃねえかなとは思うんだけどね。あそこら辺で
分かんないですよ、
分かんないかな。
00型のね、あのグスタフ・カールが出るかもしれない。
どうして
それで持たせるんですか。早いかな、ハサウェイには。まあでも確かにタイミングと、赤いガンダムはもしかしたら吸ってるかもしれないけど、
うん、
まあね、PV とかにも出たから軍系ザクだけど、
うんうん、ありえますね。
軍系ザクデザイン見れば見るほど立体化に向かねえデザインしてんな
バランス悪い。
あと水天車って言い換えるが多そうだな。
とももにあの丸が多いんで、この丸の多さはなかなかどうなの、
なかなかやってくれますね。
わかんないです。あの SH フィアライズスタンダードマチュラ
それは出そうだね。でも竹さんのデザインってそういう立体物にはどうなんだろうね、難しそうだよね。
シャアが出るかもしれない。全能シャア。
確かにフィアライズスタンダードにシャア出たら買うわ。
みんなシャア、
みんなシャワー買うと思いますよ。あのテンパは買わなくても。
そう。テンパは買わなくても、シャワー
買わなくても。
シャリアブルが出るかもしれない。
あ、シャリアブルは買いますね。
目隠れにもできる。
戦えとガンダムは言っている。
まあでも確かに、同バンダイは持たせるんで。
ね。
実際、多分ちょっと、渡るじゃちょっと厳しそうな雰囲気は出てますけど。
出来めちゃめちゃいいんですけどね、あの龍神丸
ね、
出来で話の出来がね若干ね、
いや1話で、ね、あの同じ下りを2回やったのは本当あれまずいと思うんですけど。いやそこまでバカじゃないよ視聴者と思って。
そうそうだ、
うん、
渡る微妙なんですよ、うん、僕も 1話見てちょっとあれってね、ふん、うん、思ってたのと違うぞって
な、うん、CM 明けでなんかもうあれなんか対象年齢が低い、
対象年齢不明なんです。あの
そうですね、
渡るの悪口になってます。あと同じ今時期やってるのにあの誰もアクエリオンの話をしないってい
う。
ガンダムの話しかしねえってな。タイミング悪ってなる。アクエリオンもまだ見てないんです。
僕見てないんですよ。
このガンダムの最大の欠点をね言いますわ。
はい。
他のアニメが見れなくなる。
あ、
特にナロー系アニメがねしんどいんですよ。このアニメ G クワックスねテンポ良すぎるんですよ。出来がもう続き次が気になるなんですけど、ナロー系アニメが見れなくなっちゃった。
なるほど。
他のものが見れない。
確かにね、その2回目見た時、あの1回目はやっぱあの一年戦争のところがすごい サプライズだったから驚いて、ここすっげえ面白いなと思ったけど、うん、2回目はどっちかというと、町たちの生活のあそこのパートの方が面白かったなっていう感想になったんだ。
ちゃんと後半パート面白いんですよ。
うん。
しっかりと。
すごくダイナミックで、リズミカルで、で、サクサク話進むから、すごい面白いんだよね。
キャラクターも立ってるし、テンポもいいし。うん、あと、まあ、それぞれ の, その美術っていうんですか、細かいところのコロニーのね、中も結構面白いんですよね、あれ。
あ、そうですよね。
あと、やっぱ音楽の出し方が本当に良かったよねって。あそこの米津の書き方はマジでいい。
スイちゃんも良かったです。
スイちゃんも良かった。どっかでネタバレさ されたような気がしたけど。
なんてことを言うんだ。
もう危なかった。攻撃やね、まあでも本人がやってたし公式もやってたし、まあギリあり OK かな。まあダメ。
TL 封じてたらメールできたでござる。
だからまあね、あのコロニーの中にあの神社があったりするのも面白いじゃない
ですか。ね、
そうですね。
とかね、あの駅名もあの根の国、とんでもない恐ろしい名前ついてます。やるんですよ、あんなとこ住むの。ね、今まずいやばいとこ住んでるなだからちゃんと前半パートがもし、まあ、前半パートはもちろんね衝撃の連続なんですけど、
うん、
僕は後半パートの方が好きだった、ね、ちゃんと面白い。
ちゃんとですか。
おっとニナッチさんはそうでもないって。
え、僕爆弾発言していいんですか。
どうぞ。
ここまで言ってなんですけど、僕ジークワックス全部波長が合わなかったですね。
まあ、僕がナラティブに感じたのと一緒ですね。
そうですね。
ナラティブに関してはいまだにボロカス言いますから。
すいませんね。
いや分かって
て。音楽の使い方も僕はちょっと来なかったですね。全部来なかったですね。
そっか、
ここのタイミングでこんな音楽流すんだってこうずっと違和感を持ちながら見てましたね。
でもあそこしか流すとこ長くね。
あの米津のかかった瞬間はお盛り上がってきたかなっていう感じでしたけど、うん、後半もう一回かかるじゃないですか、
うんうん、
そこで僕の中で価値落ちちゃったなって思う。
いやあれはだってテレビシリーズで言うと次の話ですもん、
うん、
確かにかかるのが
2回使うんだみたいな感じで。
それは使うでしょ
う。それ使うでしょ
う。そうでしょう。テレビシリーズを2つに分けてるんですか。
そもそも主題歌ってオープニングなわけじゃないですか。だからオープニングかかるのは1話の1回でいいじゃないですか。う
ん、
って話
で。何言ってるんですか。皆さん甘いな。米津は今回だけだと思いますか、曲使う。僕、普通にテレビ版多分別の曲使うんちゃうか
って思って
。
ええ
ー、別の曲だと思いますよ。
ええー、て。ね、
寝かしすぎですもん、だって。
そう、確かに。10ヶ月、まあ、いつできるか分かんないですよ。でも、少なくとも4月じゃないでしょ。
4月のね、今ある日程のアニメ枠が薬屋があるんだよね、もう。
僕は4月じゃなくて10月かな。夏、うん、夏でもちょっと早い
よ、うん。薬屋は一応ツークールあるらしいからさ。
そうなると。薬屋で稼がないとだって。ね、うん、あの方だってちゃんと納税しないとダメな。
おい漫画家の悪口やめろ。
まあこれはエヴァンゲリオンにも言えることなんですけど、僕はあれあんまりね、うん、カラーと相性悪良くないんですよね。
そりゃね、
あ、だからカラーの作るアニメーション作品ちょっと波長合わないんですよね。なんかね、
そりゃね、多分最初のトップを狙いからずっとそういう波長は出続けてるか。
庵野の作るあの特撮とかはまあ面白かったりするんですけどね。
鶴巻監督ですから。
うん、
鶴巻ね。
庵野さんはどっちかっていうと前半のあれなんで、
うん、うん、前半のあれですよね。
やりやがったな庵野っていうところだから。
こんなんが許されてええんかって。
ちょっとこう一番今回一番こう、あ、俺仲間外れにされてるっていう感覚で見てましたね、うん、周りの熱量もちゃんと伝わってくるし、映像自体もきちんと完成されてるからいい出来だなって思うんですけど、うん、ひたすら僕はこう、あ、AT フィールドの外に弾き出されてるっていう感覚で見てましたね。
こんな時はブレンパワードでも見といてください。
キングケンナーでもいいのよ。
ブレンパワードの方がいい。
オーガニックか。
大事ですよ。メスをやってるんじゃないんだよって言われてる。すげえこと書かせんな、この人って。いや、わかりますよ。僕がひたすらに、あの、ね、小説家の人が合わへんのと一緒やと思う。日本の時はそんなに違和感感じなかったんだけど、なんでなんだろう。
そんなもんでしょうね。
いまだにナラティブダメなんです。
ナラティブはだって、不意の、うちヨタ話をそのままグエン化しちゃったから、本当に、なんだろうな、オリジナリティがなかったっていうか。な、
モビルスーツ、死んだ人で動くんやって。いや、怖
く
ない
。
怖っ。あそこでバナジ出てくんの、いやいやいや、うんってなりましたし。
だってあれ妖怪だ、妖怪じゃん、もはや。
あいつもつけたのも合わなかったから、あ、こういうことあってあるんだなってびっくりしました。
まあ、ならってみるというよりは、そうだな、僕あんまりガンダム好きじゃないのかもしれないね。
なるほど。
なるほど。
ジークロックスまだガンダムしてませんからね。
うん。
ガンダムしてるというなんかその動詞がちょっとかかっちゃうんですけど。
いや、むしろガンダムしてない方が僕好きですけどね。
あガンダムしてない、
うん、ガンダムよりガイナしてるな。
ガイナしてますね。ガイナはしてます。
ガイナしてるから悪いのかもしれないね。
そうだから多分リナチさんが一番合ってないのはガイナなんだ。
ガイナなんだろうな、
うん、
そうなんでしょうね。
俺は逆にガイナ好きだからこそ、ちょっと最後の方は泣けてきたからさっていう。ああ、こういうの好きっていう。
ああ、こういうの好き。
うん、特にあのザクからあのジークアクスに乗るところはもう、この物語が始まるってところで好きって感じ。
まあ、戦闘中のね、こう、最初に飛ばしたこう、トメノスケ、ヒートアックスがね、うん、シュンと飛んできてバスッと当たるところとか、ああ好きってなりましたね。
好き好き、こういうガイダ大好きっていう。
ああ、ここでドリル流れそうみたいな。
ドリフか。
チョコさん流れそう。
流れそう流れそうっていう。
ちゃんとそういうね、決めというか、まあ見えと言います。
ガイダという存在はないけど、血はやっぱりガイダなんだよなっていう。
なるほど、
ね。そうですね。だってこう、今までのガンダムの概念でこんな日本っぽい世界ないですよ。
ない。
うん。
ね、まあね、一番日本っぽいなって思ったのは、あの、二つ富士が出てくるラストのあれぐらいですもんね。急に日本出てくるやん。
いや、俺、でもこの教室っていうか、高校生の描写はもう、これはどう読めてみればいいんだろうとか思いながら。
普通にスマホあるしね。
そう、スマホだし。
飛び込みするし。
飛び込みするし、あ、そうだな。ゼガペン地味てんなと思ったの
かな。わかる。
わかるんだよな。まあ、なんか。
このマチちゃん、まだよくわかんないですかね、この子。
うん、まだつかめてないです、全然。
不思議ちゃんすぎて、ちょっと。
そうね、でも、なんすかね、正義感は強い子なんだなっていうか。伝わったなっていう。
正義感というより神湯っぽい方だと思うけどね。
そうですね。これ切れたら多分この子めちゃめちゃ濃いっすよ。
そうですね。
多分軍系の人を踏み潰されてると思うからさ。
まあ、銃で撃たれる怖さを知る。
修正してやるって。
そこら辺やっぱ神湯っぽいなと思ってたもんね。
ここからいなくなれってなるんだと。どうする
誰連れていくんですか、木星の人。
いやこういうのはこの太鼓目で楽器体動かしてるのがやばいですよ、この子。
やばいね。
こういうしてないですからね、まともに、
うん、そうそうそう。
あれは怪しいでやろうが。
アルファサイコミューとガンマサイコミューだけ、あそこら辺の概念の違いもまだよく分かんないし、
全部分かんなかったからね。
まあ今までのシリーズで多分例えるとジークアックスってどっちかっていうとサイコガンダムみたいにね、あの4が燃力で動かしてたじゃないですか。あんな感じで、結局その人の思念で動かして持てるんかな、
うん、
恐ろしいもん作るなっていうのと、この理屈で言うとまあ最悪なんですけど、サンダーボルトのあれも実際あってもおかしくないよサンダーボルト大変なことになってますけどね今。
サンダーボルトはサンダーボルトでね、
微妙な状態なんで、
エルイコちゃんになってますけどね、
ずっと大変なことな、まあ基本的には思念で動かしてるんでしょ。でシャアの乗ってたシャアじゃなくて、まあまあ、後にね、中次伊藤くんが乗ってた赤いガンダムは、うん、まあ普通のガンダムでした。本当に普通のガンダムでしたね。
普通でしたね。
このまんま出てきましたね。
でも、ハンマーどっから持ってきた？
わかんないですね。
確かに。いや、軽キャノンから奪った
アルテーシア持ってたんじゃないですか、あれ。
アルテーシアからもらっちゃったかな。
一緒に飛ばされたか、あの武装だけ。
持ってっちゃったかな。
でもビットそのままついてたんです
よね。そう、ビットそのままついてましたね。
でもビットって2つだけ残ってなかった、あの。
あ、2つ残ってましたよ。
あ、そうそうそう。なので、
そう、シャアが吹き飛ばしたやつ以外は残ってましたね。
そう。電池が切れたんで、そのままぶつけてましたね。
うん、
で、まあ、やっと出てくるんですけど、マブっていう概念ですね。まあまあ、
いや、もう、マジで、一番最初、初見、意味わかんなかったですからね。ね、俺のマブを、あ、仲いいんだな、とか思ってたら。
違う。
そういうことじゃなかった。
でも、
違う。
よう思い出してください。シャリアブルとシャアが出会ったんって、0079の、多分11月か12月です。
ええー。あ、11月の、11月中ですかね。おそらく。
で、多分2人でまともに戦闘したんって、1回か2回のはずなんですよ。それなのに2人でこう生み出したとかいうふうに言うてますけど、なんすかねって。
2人はマブだからだよ。
マブですから。
私と大佐が生み出した戦術だって言うてましたけどね。1ヶ月か2ヶ月しか戦われんね。1回か2回しか戦ってないんじゃって、ね。なんか不安になりましたね。この緑のおじさん。
2人はね、マブだからしょうがないね。
マブ戦術を生み出した。
そうですね。だって、シャアのガンダムずっと技研に預けてたから、だって戦場に出てないはずですからね。
ね。
そうね。一体そのマブ理論ってやら、一体いつ生み出したのか。か、もしくは、
もしかしたら、
いなくなってから、シャアと一緒に戦ってたらこうなってたみたいなのを、シャイアブルが妄想して作り出した。
怖い怖い怖い怖い。
でも編み出したのはシャアズナブルとシャリアブルのペアだったとされているって書いてますけど。だって、シャリアブルモビルスーツの、ね、まあ、ドムも乗ってましたけど、どっちかっていうと、
聞けるかですよね。
動画ですよね。うん、考えてモビルアーマーとモビルスーツで戦ってるから、戦術でマブって言われてもなんか全然ピンとこなかった。え、怖っ。わかんないです。出会ってからずっと二人で訓練してた可能性もあります。
え、怖
っ。
え、怖
っ。怖い。そういう風なキャラクターの作り方って割と今風だなっていうのは思いました。あんまり今までそういうそこまでのキャラクターってあんまり表には出さなかったなっていうイメージだったんで。
ね。単位に出れなかったのは恋人じゃなくて友達だったと。
それは間違いなくそうやと思います。キャラに足りないのは友達です、
ね。そうね。
友達自分で殺したりしてましたよ。うん、まあね、シャアの部下だった人たちが再びマリガンとかスポットライト
マリガンビビりましたね。イケメンすぎるやろっつって。
マリガンちゃんとシャアの部下になっちゃうんやっていう。どっちにしてもシャアの部下になる運命なんて。マットアングラー隊に入るん。どうなんすか、実際ジャブローにシャアは参加したんでしょ。
いや、宇宙、いや、地上に行くルートなくないですか、多分。
うん。ない。でも一応、戦場の最前線は地上なわ。だってそもそも宇宙、あ、どうなんだろう。
でもシャア、木馬がいなければ多分宇宙、地球行ってないと思うんで。
そもそもが、そうですね。シャアの所属自体がドズルの宇宙攻撃突撃軍だったかな。なんかそんな名前のあれだった。うん、地上に降りる理由がないんです、ね。
ない。
理由というか、うん。地上に降りる骨もないという。どうなんでしょう。
地上に降りたら降りたで、行くとこがないからガルマのとこ行ったんですもんね。
そう。でもシャアが介入しなかったらガルマは普通に軍、ジオンを捨てるっていうのがちょっと面白いなって。
捨てる。幸せになっとるやん、
ね、もしかしたら
まだ分かんないですけどね、
うん、まあまあね、分かんない。
でもまあ死んではなさそうだから、
ね、こういうパンフレットにも書き方してるってことは来てる可能性の方が高いです、
うんう
ん、分かんないです。地上に降りて謎の小屋山小屋に行ったら、ね、パン屋をやっている紫色の髪の男に出会うかもしれない父ちゃんか、父ちゃんとか言いながら、こう、ちっちゃい子供が2人ぐらいいるかもしれない。4歳か5歳ぐらいの。
ルテイサーさんはその後どうなったかですよね。
ね、どこ行ったんでしょ
う。
どこ行かれたんでしょう。
メビウスの輪に導かれなっちゃったんですよ。ゼクノバでしたっけ。
ゼクノバ。
ゼクノバ起きたと起きて、最後のカットになった瞬間に、このままビヨンドザタイム流れるんかな
って思って。
てててんてんてんてんてんてん。
内容はほとんどフリーダムでしたけど。
いや、シャアがフリーダムすぎたんです。
たんたんたんたんたんたんたんたんたんたん。フリーダムになるわけか。
今度はシャアがフリーダムでしたね。
中世紀で一番フリーダムでありたいと思ってた男はシャアやと思
う。シャアだったですね。だから俺はなりたくないだったんだよな、逆襲の時は。
そう
今回は完全にフリーダムだったんだよな。
フリーダム。ウッキウキでしたよ。自分と相性のイモビルスーツ乗ってるから余計ウッキウキでしたよ。
そうだよ。
やっぱシャアはガンダムは合うんでしょ、うん、相性が。
そうでしょうね。
軽い、速い、強い。
速い強い武装いっぱい乗る
武装乗るし、
しかもね、敵取る人だから割と離れてるから、うっ、完全に敵打ち忘れてるしねっていう。
そう、確かに宇宙完全忘れてました。
急にあの、はっ、敵打ちできるって思っちゃってるもんね、あいつ。
なんてライブ感
に完全に忘れてるよねっていう。
完全に方向転換始めましたよね。
なんならもうガルマ届かないとこ行っちゃったし、ガルマ勝手に死んじゃったしって。
あれーってなっちゃ
う。いや、ここでやっとかなあかんやんって思い出したから
。ここでとりあえずガルマ以外はやれるっていう。ってなった。
実はドズルやってんのか。あ、シャーじゃねえ、下手したら。
可能性もありますね。
うん、
あ、でも本人が言ってましたから、なんかあの、どうリグザも撃ったガンダイヤツか、みたいな。
あ、そっか。うん、じゃあいつの間にか復讐が勝手に。
でもアルカンセラーが妹がやってるとすると、あの辻褄っていうか、なんだろうな、あの筋は通るじゃないですか。一足の逆襲。
ケイキャノンで落としたのか。
ケイキャノンで
凄まじいな。
ケイキャノンハンマーで落としたんでしょ。
スレッカーさん、
ハンマー使い、
スレッカーさん死んでる可能性高い、ね。
結局
スレッガーさんはダメか。
アーマーなのかブースターなのかどっちなんだろう。
ブースターでは
ブースターアーマーとかいう謎のやつ。
ありそう。
作るな。
作りそうだな。
そうブースターっぽいけど、あのちゃんとガンダムと合体できるようになってる。
しかもなんかガンダムと優先接続してるとか。
あるかもしれないし。
ガンダムに、ね、エネルギー供給してみたいな。
そうそう。
この伏線で、あの MG の、
うん、
あのアーマーが発売されたってことですか。
ありそう。
もう結局ぶつかるんでしょ。
合体してね。そう。合体して鎧になるんでしょ。
そっちか。
で、ガトリングこう打ちまくったりとか
さ。チョバム成分をそこで消費していくのか。
どっちかっていうと、あの仮説2号機みたいな。劇場版のね。
しかし今回の戦犯は多分、あのガンキャノンのキャノンにビームにしようって言ったやつですよね。
あとガンキャノンチョイスしたやつがおかしいよなっていう。
あ、でも V 作戦で多分タンクもいたと思うんですけど、
うん、
まあ
タンクは合体組み上がる前に全部破壊されちゃってるんで、
うん、
データはねキャノンしか残らないからね。うん、ホワイトベースも持ち疲れちゃったし。
そうなると多分一番ダメやったんが、あの、01ガンダムを出撃させた人やと思います。
いや、本当ですよね。マッケンが、やっぱりあの、うん、あ、それは焦るわって言ってたじゃないですか、したも
そう。いや、でも01ガンダムは残しとくべきやったと思いましたよ。あれなんであのタイミングで出しちゃったの。
あ、でもまだ3号機残ってたじゃないですか。
お、
3号機はもう破壊されてたんじゃない、下手した。
あ、そういうことか。
抜け目のないシャアだから。
抜け目のないシャアだから。
ハイパーナ
ッ2号機だけ。あ、で、あの一瞬で、お、あれコックピット開いてるじゃないかって気づいて。
察しがいい。
鍵をかけないやつも悪い。
そう、鍵をかけなかったやつ。
お、ね。
お、開いてんじゃんってやつですよ、まさしく。
で、操縦系とちゃんとモビルスーツ共通みたいなユニバーサルスタンダードにしたのも悪い。
悪い。
こいつはユニバーサルスタンダードだぞとか言わなかったのかな。
これはユニバーサルスタンダードだということは、ポケットが合う。
まあ、予約した策を元に作ってるんで、しょうがないですよね、だって
。しょうがない。
イエロー策ですか。
ね、確かに。作業用っていう。
そうだね。
多いな、
悲しいな。
よかったな。ちゃんと面白くて、なんか安心はしましたよ、僕は。
うん、
安心したと同時に、ちょっと寂しさを覚えました。
う
ん、ああ、富野さんいなくても作れるんだってなって。まあ、もう富野さん自体はもうガンダムにもう興味ないから。
うん、
いいんで。 宇宙とガンダムに興味を一瞬なくしました
ね。そうだよ、う
ん、まあでもジオレコンギスタではちゃんとその宇宙のエレベーターってやってたから、ああちゃんと宇宙にも興味あるんだな、なったけど、まあまあ卑弥呼山ことでね、多分ペンタゴナワールドを取り交わしてくれると思う。マジかってなりますね。ファイブスターを長野から取り上げるつもりかこいつ。
本当にまだまだやる気満々だ。
やる気満々でしょ。こんなん見たらまたやる気出して。
そうだよ。やる気出して。
このアイディアで、本来ならこのアイディアで1年いけますとか言い出しそうですよ。軍系だけで1年作りますみたいな。
恐ろしいや。
はい。というね、感じで、うん、我々は、ニヤシさん以外は満足してるんで、まあ、ニヤシさんは、あれでしょ、満足する映画見たんでしょ？
満足する映画見たんですか？
こっちのセリフだよ。
僕らは見てないから、僕らは今年、まだガンダムしか見てないはずなんで。
そうですね。
バトダディモビル放送局は、アメコミ中心に僕の好きなものを語るポッドキャストです。みんな僕のロビンになれ。
翌日なんか3本見た気がしましたね。
すごいっすね。めっちゃ体力あるじゃないですか。
孤独のグルメ以外覚えてないっすね。
ジャイアンツどうだった？
ジャイアンツはなんか入っていきましたよ。
お客さんいたんですね、
うん、パリピーな方々がなんか入っていきましたよ。
パリピ
ーそれはビール片手にしたおっさんとかじゃなくて、
普通にこうあれでしたよ、カップルから入っていきましたよ。陽キャの、まあ、陽キャのカップルが入っていきましたよ。2組ぐらい
応援上映してたんじゃないの？
ああ、そうかもしれない。応援上映でトラブルになってるな、気をつけろ。気をつけろ。怖いね、うん。
応援上映だけど、応援しない上映は見に行ったことあるけどな。バンドリーの応援上映見に行ったら、なんか、数人の若い子がペンライト振ってるだけの応援上映だったな、
しますね。
いいんですよ。劇映画孤独のグルメは普通によくできてた映画でしたよ。
またヒットアンチは敗北しましたか。ま
あ、もともとあの人監督志望な人ですからね。映画の作り方分かってるっつう話で。
ヒットしなかったらやめれたのに ね。
もうこれで終わりにしますってずっと言ってますもんね。
ね。
もうすでに興行収入黒字になっちゃってますからね。
あそれもやめられんわ。
小田切城も出てるしね。で、磯村優斗もいるし、実質仮面ライダーということでね。
なるほど。
なるほど。
これは、まあ、配信になったら見ればいいんじゃないですか、
うん。それぐらいのおすすめな感じですか。
そうですね。なんか、絶対に見ろとかいう名作じゃなくて、見てよかったなっていう、こう、感じに終わる映画でしたね。
うん。
うん、問題は、あと2つなんだよ。
2つも？
問題はあと二つだよ。
見たんすか？
ああ、福田だよ、福田。
まだセイントお兄さんやってたんだね。逆にすごいね。
いやー、やってなかったら、みんななかったのにな、セイントお兄さんな。ふざけんなよって話で。どうしてこうなったんだ、この。なんかこう、福田雄一のシュールギャグと、このセイントお兄さんの原作のシュールギャグ的な要素が噛み合いそうだなと思って見に行ったら、そんなことはなかったよ。
それはそうでしょ。
そりゃそうだ。
これまだ前半のね、なんか日常パートはまだいいかなって、あ、なんかこんな感じだなっていうふうに思ってたんだけど、このホーリーメン VS 悪魔軍団の本編が始まった途端にもういつもな福田雄一だってなっちゃいましたね。絶望的にテンポが悪かった。本当に。
ホーリーメンって何なんですか？
ホーリーメン、これは要は展開における PV アニメを作ろうみたいな話なんですよ。そのタイトルがホーリーメン VS 悪魔軍団っていう、要は特撮を撮ろうとするお話やつなんだけど、なんか、ぐちゃぐちゃってお話が進んでいく感じです。ムカついた、本当に。
いいですよ、もっと怒りをぶつけていいんです。
またこれがさ、ギリギリの公開だからさ、 もうすぐ終わりそうなやつじゃないですか。このタイミングで、リピートしに来る人たちって、福田組が好きで見に来る人じゃないですか。
まあね。
だから、俺以外座っていう人っていうのはさ、福田組が好きで見てる人だから、その人たちがさ、後ろからこう、すぐすぐ、はぁーって笑うわけですよ。それが余計ムカつくっていうね。
どうなんだろう。
何が面白いんだよって、俺、殺意が湧いてくるんですよね。いやー、すごかったね、セイントお兄さんね。これ90分あるんですけど、あと30分は削れますね、この作品はね。まあ、こんなもんです。もう、あんまり。
点数で言うと
点数で言うと61点ぐらいですかね。
割と高えな。
思ったより低くない？
そう、90分だからまだやだみがギリ。
ああ、そうか。ちょっと短い。
ギリ、やだみがこう、ギリギリって感じですね。さっき、一番最後に見たからね。一番最後に見たからやだみがこう、まだ良かったかもしれない。
うん、
問題はその前に最新の福田作品を見たから問題だったんですよ。
だけ好きなんですか？
いや、見に行くんでしょって言ったんでしょ見に行くんでしょって言ったから、私は見に行かざるを得なかったわけですよ。
行かねえと思ったから行ってんだよ、そういうことは。
そういうことを言うと、俺は行くんだよ、やめなよ。問題はその前に見た123分だ。アンダー忍者だ。やばかったわ、アンダー忍者。
そんなに。
こんな面白かったっすか？
何言ってんの大丈夫大丈夫これが面白いと思ってるんだったら本当に怒るよ先生は。先生は怒るよこれは。
見てないものに対して言われても困るんだわ。
なんですけど、ちなみに僕は原作の、まあ、漫画の始めとアニメの1話を見ましたけど、
はい。
いや、これ、原作の時点で好きな人には申し訳ないんですけど、
はい、
これどこで面白くなる、どこ、何を面白く楽しめばいいのかが僕には一切わからなかった。
僕はからないです。アニメでもわからない。僕もわからないです。
実写はどういう話やったの？
実写は、福田組がなんかダラダラって撮ってます。お話的にはこの、苦労編の話です。そう。お話的には苦労編を全部やります。だから、重郎が出てくる手前。
うん。
うん、重郎が、エンドクレジットの C パートで出てきて終わり。って感じなんですけど、この120分ずっと福田節のギャグをやってる。
室強が出てきたり。
いや
佐藤二郎。
二郎出てきたり。
佐藤二郎とかさ、これ原作が悪いのかもしれないけど、この落ち武者の漫画家の小説家か。このキャラクターいらないじゃん。いらないから映画版ではオミットすりゃいいのに、やってんだよね、佐藤二郎で。また佐藤二郎でぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ逆やってんだよ。
あんな忍者のなんか漫画でよく出てくる不老者みたいな人は出てこないんですか？
不老者って何ですか？
え、なんかそういう人いませんでした？あの、笹間さん？
笹間？
あの、一等人、あの、任意の、なんか変な、その、ほら、あのガキども母乳飲めっていう
出てこないですよ。
ええ
俺その子その人しか知らないですよ。
アンダー忍者ってその人しか知らないんですよ。
いや知らないですよ。
出ないんですか？
いや出ないですよ。
なんで？
いや知らない。そんな人は俺は知らない、ね、
みたいな感じで、でもめちゃくちゃクソ強いっていう、あれがアンダー忍者のなんかメインのキャラみたいな。
それは知らない人ですね。
本当に皆さん見たアンダー忍者だったんですか？
はい。
なんか、すごい見た自分。
アンダー忍者ですね。
ええー。
はい。いや、笹間とかいうキャラクターいないですよ。
なんか全然、あ、噛み合わんな。
いないですよ。
あれ？
あの、キャスト陣も見てください。笹間なんていう字書いてないでしょ？
アニメの公式にはいるんですけど。
一つもないですよ。キャストの名簿。
逆にその人をオミットせず、オミットして、佐藤二郎をオミットしなかったってことですか？
そうですよ。
あ、でも加藤はいるんだ。
笹間とか何を言ってるのか、私には。原作ミリシラ勢の私にとってちょっと聞いたことのない名前ですね。
主題歌クリーピーナッツなのに？
いや、覚えてないですね。
そうなんだ。
別になんか、なんか必要な時にかかったか、覚えてないですね。うん、
何が悪かったんですか。
え、長かった。この123分が長かった。例えばこの雲隠れ九郎がアパートに居候してるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
で一緒に住んでるのが誰でしたっけ。加藤さんだっけ、鈴木さんだっけ。
いや、加藤さんはあれです、あの依頼忍者 の, あの任務を持ってくる人じゃないですか。
ああ、大野さんだっけ。
うん、
大野さんか
みたいな人いましたね。はい、
室強か。そう、大野さんがさ、僕のビール飲んだよねっていう風なこうやり取りをするわけですよ。
逆、はいはい、にもあった流れですね。うん、
で、はいはい、この襖を閉めたり開けたりするギャグあります。いや、ごまかさないでよ。
怒らないです。
いや、ちょっと何言ってるか分かんない。
存じないです。
何言ってるか分かんない。
僕のビール飲んだよねっていうやり取りの中で、こう
ビール飲んだよねのやり取りはありましたよ。
うん、なんか苦労が黙ってスーッとこう襖を閉めるわけですよ。
ああ、それはあったかも。
だ
から
一回聞いておきます。一回全部聞きます。
室強がガバって襖を開けて、バーンって音を、効果音出して、いやいやいやいや、聞いてるんだから、みたいなやり取りを5分ぐらい永遠と同じことやってるんですよ。
5分？
わかります？同じことをひたすら5分やってるんですよ。いや、これ本当に。で、だんだんと NG シーンみたいに山崎賢人が肩で笑い出してるんですよ。それでもずっとやってるんですよ。はぁって思って。
くだっぽい。
完全にこの雲隠れ九郎のキャラクターが崩れているのに、そのまま映像で本編流してるんですよ。え？って思って。こういうのばっかりです。この福田節のシュール略が延々と123分に詰め込まれている。これは本編の話だけやれば、だって60分くらいで終わる話ですよ。でも、肝心の本編の話がね、わかんないの、俺。これ、実写版のなんか関係図みたいなものを見て、え、この話しなかったけど、みたいなものが何箇所かあるんだよね。意味がわからなかったよ、これ。本編の話、そっちのけでギャグとかやってるからさ、これは怒られろって思いましたよね。うわー、俳優はみんな頑張ってんだけどね。とにかくダメでしたね。福田がダメでした。
いつもの福田監督といえば、いつもの感じなんだよな。
いつもの福田でしたね。いらなかったですよ、123分。
ニナチさんが感動する映画にまだ出会えてないじゃない。
いやー、だから、うん、福田に俺を合わせるなっていうのが一番正しい。
いや、 やっぱりじゃあもう巨人軍見るしかないんちゃい
ます
。
また地獄みたいなところに誘わないで。映画高いんだよ、福田よ。
監督に文句言ってもしゃあないです。
福田よ、勘弁してくれよ、本当に。松重さん4億で撮ってんだぞ。黒字にしてんだぞ。お前が面白く黒字にしないでどうするんだ。本当に。
でもやっぱりこう、ファンには受けてるんじゃないですか。その福田組ファンには。
そうですよ。そこがまた、あれですよね。気に入らないですよね。
気に入らない、言うちゃった。
気に入らないっすよね。全身複雑骨折でもしばらくは福田監督には会いたくない。
一日の福田が一福田が適切なんでございますよ。二福田するから大怪我するんですよ。
そうです、
それはそう。
両方両領を守って。
いや、両方両領じゃない。
一日一でちょっと
服用してはいけない、触ってはいけない。
一ぐらいで十分。
あれは毒キノコの類ですから。だけで次回は同時視聴の回でございまして。
お、
はい。
何の？
何を見るんでした
っけ？
棒？棒？
棒？
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 お？棒？棒？
棒？
棒？棒？恐れ？
そっち？
なんか見たような気がするんだよ。あ、いや、あのボーダーランドでしょ？
ボーダーランドですね。
普通に面白いかもしれない。
うん、そうですね。うん、わかりませんの、ね、で。
おもろかったな。映画館するしないと思うな。
そっか。
いや、まあほら、配給会社センスないから。
でも監督イーライオスなんだよな。ホラー監督なんだよな。
そうね。そうね。そこはそう、うん、
確かにホラー監督が扱う題材じゃない。
しかも緻密なホラー系じゃなくて、とんでもホラー系の人なんだよな。
とんでもの作る人やからとんでもゲームのやつやりゃいいやろみたいな雰囲気が出てるからちょっと嫌だな。
それはあるね。というわけで本日は閉店ガラガラでございます。
はい、閉店ガラガラ。
M ズバーでは皆様からのファンレターをお待ちしております。宛先はツイッターハッシュタグの場合 M バーひらがな3文字で M バーまで、また G メールの場合 N ズバーアットマーク gmail.com E N U Z U B Aまでお送りください。皆様からのファンレターを心よりお待ちしております。